はい、こんにちは、左大臣光永です。先日奈良に行ってきました。どこも桜が満開でした。近鉄線の窓から佐保川沿いの桜も、平城宮跡の桜も、水任天皇陵の桜、薬師寺参道の桜も眺められ、青によし奈良の都の素晴らしさ、改めて実感しました。本日は大正時代の新しい文化芸術にです。明治末から大正にかけて文化芸術の分野でも様々な才能が現れました。本日はその中から平塚来長、伊藤野枝、武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎、永井荷風について。平塚来長、平塚来長は東京出身、明治44年1911年、日本女子大学の同窓生4人と政党社を作り、雑誌政党を創刊しました。来長の筆名で、原始女性は実に太陽であった、神聖の人であった、今女性は月である、他によって生き、他の光によって輝く、病人のような青白い顔の月であると冒頭に掲げ、反響を呼びました。与謝野晶子、長沼千恵子、伊藤野枝といった女流文学者や女性活動家も政党の趣旨に賛同し、原稿を書いたり援助しました。大正2年1913年2月、神田のキリスト教青年会館で新しい女講演会が開かれ、1000人の聴衆が集まりました。新しい女、何をバカなと、男性の中には反発するもの、揶揄するものもありましたが、政党は多くの女性たちの共感を呼び、以後4年6ヶ月の間52冊刊行されました。筆者たちは小説でエッセイで思い思いに女性の解放、女性の自立を訴えました。大正9年1920年には、平塚来長、市川房枝、奥無名らが新婦人協会を結成。女性が政治演説を聞くことを禁じた警察法第5条の改正を訴え、2年後に実現させました。協会はさらに婦人参政権運動を推し進めましたが、当の平塚来長は体調を崩し、一時東京郊外の鬼怒田村に隠姓しました。太平洋戦争勃発とともに茨城県おもんま村に隠姓し、戦後は婦人運動、平和活動に励みました。伊藤野枝、伊藤野枝は福岡の貧しい家に生まれ、口減らしのため他家に預けられるも、上京して上野高等女学校に通ううち、英語教師でダダイストの辻淳と思い合うようになりました。しかし卒業したら郷里に帰って、親の決めた相手と結婚させられました。しかし伊藤はそれに我慢できず、新婚生活半年目で家を飛び出し、辻淳と同棲生活に入りました。夫とはすでに入籍していましたが、後に平塚来長の尽力によって離婚が叶いました。大正2年1913年、伊藤は平塚来長らが創設した政党社に入社。大正4年、雑誌政党の経営と編集権を平塚来長から譲渡されました。伊藤は政党の市場、家族制度を批判し、結婚制度そのものを否定。辻との関係は冷え始め、やがてアナーキストの大杉栄との関係が始まります。ただし大杉には妻子も愛人もいて、資格関係でした。家族制度を否定する伊藤はこだわりませんでした。伊藤は大杉との間に4女1男を設けます。関東大震災後の戒厳令下、伊藤は愛人の大杉栄とともに東京憲兵隊隊尉天笠正彦らによって捕らえられ、大杉栄とその甥立花総一とともに虐殺され、井戸に投げ込まれました。事件の真相は未だに謎のままです。軍法会議は天笠の単独犯ということにして、黒幕については一切追及しませんでした。武者小路実篤、仲良きことは美しきかな、君は君、我は我なり、されど仲良き。明治43年1910年、武者小路実篤は同人誌白樺を創刊。人道主義、理想主義を掲げ、それまで理想としてきたトルストイを捨てて、すべての価値は自己から流れ出す、個性を他にして個人に尊厳はないとしました。以後武者小路実篤は白樺同人のリーダーを約10年間務めます。その思想は隣人愛と素朴な農村生活、悪に対しては無抵抗というもので、 おめでたき人、世間知らず、幸福者、友情、戯曲、その妹など、武者小路実篤の著作は明るく素朴な楽天主義に貫かれています。大正7年、1918年頃、宮崎県木城村に新しき村を築きました。自給自足で階級のないユートピアを目指すものでした。実篤によると、社会主義的傾向と悪に対する無抵抗主義の社会的表現だったといいます。後に埼玉県毛呂山町に移りながら、実篤自身も大正13年、1924年まで新しき村に住みました。新しき村は現在も一般財団法人新しき村として続いています。公式サイトによりますと、村内生活者13名、村外会員160名だそうです。志賀直哉。志賀直哉は大正昭和の詩小説家の代表。その作風はロシア文学の影響を受けて内面を深く見つめるもので、巧みな心理描写に特徴があります。反面、社会的な広がりやテーマ性などは弱いと言われています。学習院中等科を落第したことで、武者小路実篤と同期生になり、文学を志すようになりました。東京大学英文科を中退し、明治43年、1910年、白樺創刊に加わり、短編、網走までを発表。大正元年、1912年、母の死と新しい母、両津純吉。大正2年、1913年、清兵衛と評判。大正6年、1917年、城崎にて、和解と短編を発表。和解は長年にわたる父との確執が解けたことを書きました。父とは直哉の結婚問題と足尾銅山鉱毒事件をめぐる見解の違いから対立していました。それが解けたという話です。大正9年1920年、小僧の神様を発表すると、このタイトルにちなんで直哉は小説の神様と呼ばれるように。唯一の長編である暗夜航路は、昭和12年、1937年完成。出生の秘密に悩む青年、時藤健作が主人公で、直哉自身も反映しています。有島武郎。有島武郎は札幌農学校卒業後、米国ハーバード大学に入学して、ヨーロッパを巡歴して帰国。その間、内村鑑三などの影響でクリスチャンになりました。母校の英語教師を務めた後、作家活動に入り、明治43年、1910年、白樺の創刊に参加。この時、キリスト教に決別宣言もしています。大正6年、カインの末裔。大正7年、生まれいずる悩み。次いで大正8年、長編、ある女で人気作家となり、大正9年、評論、惜しみなく愛は奪う。有島は労働者階級に同情し、晩年は社会主義に共鳴していきました。大正11年発表の宣言一つでは、階級闘争の問題に苦しみながらも、自分がそこに加われない限界を告白。大正11年、1922年、父から譲り受けた北海道小樽函館間の土地を、小作人数十人に無償譲渡としました。いわゆる有島共生農園、有島農場です。それは、生まれながらに資産階級であることへの引け目からだったでしょう。しかし、有島は次第に虚無感に取りつかれ、大正12年、1923年、人妻の婦人記者、畑野明子と軽井沢で心中自殺しました。永井荷風。永井荷風は東京外国語学校に学び、卒業後、フランス、アメリカに外遊。帰国後、フランス物語、アメリカ物語を著し、その耽美的、ローマン的作風で評判を得ます。明治43年、1910年、慶応義塾大学の文化の教授に就任し、雑誌三田文学を創刊。谷崎潤一郎の才能を見出すなど、意欲的に文学活動を進めていましたが、しかし、度重なる白金事件や大逆事件に絶望し、近代日本に背を向けます。江戸下作者に自分をなぞらえ、下流会に入り浸り、下流会での経験ももとに、腕比べ、おかめ笹、梅雨の後先などを表し、大正9年、麻布に変気館と名付けた館を建て、悠々自適な暮らしの中、木刀祈祷などを表しました。断腸亭日常は大正6年、1917年から40年余りにわたる随想です。次回、大正時代の新しい文化、 芸術3に続きます。 YouTube で配信中です。明治から大正へ、第一次世界大戦の勃発と日本の参戦、他歴史解説音声を配信しております。こちらもぜひ聞きにいらしてください。発売中です。1話2分スピード解説古事記、古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。